中島敦志作名人伝。趙の邯郸の都に住む紀章という男が、天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。己の師と頼むべき人物を物色するに、闘魂弓矢を取っては名手比叡に及ぶものがあろうとは思われぬ。百歩を隔てて流用を入るに、百発百中するという達人だそうである。紀章は、はるばる比叡を訪ねてその門に入った。比叡は、新入りの門人に、まず瞬きせざることを学べと命じた。紀章は家に帰り、妻の旗織台の下に潜り込んで、そこに仰向けにひっくり返った。目とすれすれに、招きが忙しく上下往来するのをじっと瞬かずに見つめていようという工夫である。理由を知らない妻は大いに驚いた。第一、妙な姿勢を、妙な角度から夫に覗かれては困るという。嫌がる妻を紀章は叱りつけて、無理に旗を織り続けさせた。来る日も来る日も、彼はこのおかしな格好で、瞬きせざる修練を重ねる。二年の後には、慌ただしく横変する招きが、まつげをかすめても、耐えて瞬くことがなくなった。
彼はようやく旗の下から這い出す。もはや、鋭利な霧の先を持ってまぶたを疲れても、瞬きをせぬまでになっていた。不意に火の粉が目に飛び入ろうとも、目の前に突然灰神楽が立とうとも、彼は決して目をパチつかせない。
彼のまぶたは、もはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て、夜熟睡している時でも、紀章の目はカッと大きく見開かれたままである。ついに、彼の目のまつげとまつげとの間に、小さな一匹の蜘蛛が巣をかけるに及んで、彼はようやく自信を得て、死の比叡にこれを告げた。それを聞いて比叡が言う。
またたかざるのみではまだ社を授けるに足りぬ。次には、見ることを学べ。見ることに熟して、さて、章を見ること大のごとく、美を見ること著のごとくなったならば、来たって我に告げるがよい、と。紀章は再び家に戻り、肌着の縫い目から白身を一匹探し出して、これを、斧が髪の毛を持って繋いだ。そうして、それを南向きの窓にかけ、終日睨み暮らすことにした。毎日毎日彼は窓にぶら下がった白身を見つめる。はじめ、もちろんそれは一匹の白身に過ぎない。二三日経っても依然として白身である。ところが、十日余り過ぎると、気のせいかどうやらそれがほんの少しながら大きく見えてきたように思われる。三月目の終わりには、明らかに蚕ほどの大きさに見えてきた。白身を吊るした窓の外の風物は次第に移り変わる。危機として照っていた春の日はいつか激しい夏の光に変わり、澄んだ秋空を高く雁が渡っていったかと思うと、はや寒々とした灰色の空からみぞれが落ちかかる。紀章は根気よく、毛髪の先にぶら下がった有粉類採用性の小節足動物を見続けた。その白身も何十匹となく取り替えられていくうちに、早くも三年の月日が流れた。ある日、ふと気がつくと、窓の白身が馬のような大きさに見えていた。閉めたと紀章は膝を打ち、表へ出る。彼は我が目を疑った。人は口頭であった。
馬は山であった。豚は丘のごとく、鳥は上楼と見える。弱薬して家に取って返した気象は、再び窓際の白身に立ち向かい、遠隔の弓に作法の矢柄をつがえてこれを入れば、矢は見事に白身の真の像を貫いて、
しかも白身をつないだ毛さえ切れぬ。
気象は早速死のもとに赴いてこれを報ずる。
比叡は口頭して胸を打ち、初めて、でかしたぞと褒めた。そうして、直ちに写実の奥義秘伝を余すところなく気象に授け始めた。
目の基礎訓練に5年もかけた甲斐があって、気象の腕前の上達は驚くほど早い。奥義伝授が始まってから10日の後、試みに気象が百歩を隔てて流用を得るに、すでに百発百中である。20日の後、いっぱいに水をたたえた杯を右肘の上に乗せて号泣を引くに、狙いに狂いのないのはもとより、肺中の水も微動だにしない。一月の後、百本の矢を持って、速射を試みたところ、第一子が的に当たれば、続いて飛び来たった第二子は、誤たず第一子の矢はずに当たって突き刺さり、さらに間髪を入れず、第三子の矢尻が第二子の矢はずにガッシと食い込む。獅子愛属し、はつはつ愛及んで、後子の矢尻は必ず前子の矢はずに食い入るがゆえに、耐えて地に落ちることがない。瞬くうちに、百本の矢は一本のごとくに相連なり、的から一直線に続いたその最後の矢はずは、なお弦を含むがごとくに見える。旗で見ていた死の比叡も思わず、よし、と言った。二月の後、たまたま家に帰って妻といさかいをした気象が、これを脅そうとて、羽毛の弓に気鋭の矢をつがえ、きりりと引き絞って妻の目を射た。矢は、妻のまつげ三本を生きって彼方へ飛び去ったが、いられた本人は一向に気づかず、瞬きもしないで亭主を罵り続けた。けだし、彼の死芸による矢の速度と狙いの精妙さとは、実にこの域にまで達していたのである。もはや、死から学び取るべき何者もなくなった気象は、ある日、ふとよからぬ考えを起こした。彼がその時一人つくづくと考えるには、今や弓を持って斧に適すべきものは、死の比叡を置いて他にない。天下第一の名人となるためには、どうあっても比叡を覗かねばならぬと。密かにその機会を伺っているうちに、一日、たまたま荒野において、向こうからただ一人歩み来る比叡に出会った。とっさに意を決した気象が、矢を取って狙いをつければ、
その気配を察して、比叡もまた弓を取って相応ずる。二人、互いにいれば、矢はその度に中道にして相当たり、共に地に落ちた。地に落ちた矢が、軽陣をも上げなかったのは、両人の技が、いずれも真に言っていたからであろう。
さて、比叡の矢が尽きたとき、気象の方はなお一矢を余していた。得たりと勢い込んで気象がその矢を放てば、比叡はとっさに、傍らなる野いばらの枝を折り取り、その棘の先端を持って、はっしと矢尻を叩き落とした。ついに非謀の遂げられないことを悟った気象の心に、成功したならば決して生じなかったに違いない道義的残機の念が、この時、骨炎として湧き起こった。
比叡の方では、また危機を脱した安堵と、斧が技量についての満足とが、敵に対する憎しみをすっかり忘れさせた。二人は互いに駆け寄ると、野原の真ん中に愛抱いて、しばし美しい師弟愛の涙にかきくれた。こうしたことを、今日の道義官をもって見るのは当たらない。美食家の性の観光が、斧の未だ味わったことのない珍味を求めたとき、仲裁の駅画は、斧が息子を蒸し焼きにしてこれを勧めた。16歳の少年、秦の始皇帝は、父が死んだその晩に、父の愛称を三度襲うた。すべてそのような時代の話である。涙にくれて愛用しながらも、再び弟子がかかる企みを抱くようなことがあっては甚だ危ないと思った比叡は、起承に新たな目標を与えて、その気を転ずるにしくはないと考えた。彼はこの危険な弟子に向かっていった。もはや、伝うべきほどのことはことごとく伝えた。
何時がもしこれ以上この道の運能を極めたいと望むならば、
ゆいて西の方、太閤の剣によじ、各山の頂を極めよ。そこには、寛容老子とて、古今を虚しゅうする指導の大家がおられるはず。老子の技に比べれば、我々の社のごときは、ほとんど時義に類する。
何時の死と頼むべきは、今は寛容氏のほかにあるまいと。
起承はすぐに西に向かって旅立つ。その人の前に出ては我々の技のごとき時義に等しいといった死の言葉が彼の自尊心に応えた。もしそれが本当だとすれば天下第一を目指す彼の望みもまだまだ前途ほど遠いわけである。斧が技が仁義に類するかどうか、とにもかくにも早くその人に会って腕を比べたいと焦りつつ、彼はひたすらに道を急ぐ。
足裏を破り、すねを傷つけ、
祈願をよじ、参道を渡って一月の後に、彼はようやく目指す山巅にたどり着く。気を立つ起承を迎えたのは、羊のような柔和な目をした、しかし、ひどくよぼよぼのじいさんである。
年齢は100歳をも超えていよう。
腰の曲がっているせいもあって、白然は歩くときも地に引きずっている。相手が老かもしれぬと、大声に慌ただしく起承は来意を告げる。斧が技のほどを見てもらいたい胸を述べると、焦り立った彼は相手の返事をも待たず、いきなり背に覆った洋館魔金の弓を外して手に取った。そうして赤血の矢をつがえると、檻から空の高くを飛び過ぎてゆく渡り鳥の群れに向かって狙いを定める。鶴に応じて一線たちまち五羽の大鳥が鮮やかに壁空を切って落ちてきた。
一通りできるようじゃな。
と、老人が穏やかな微笑みを含んで言う。
だがそれは所詮社の社というもの。交換未だ不社の社を知らぬと見える。
むっとした起承を導いて、老隠者はそこから200歩ばかり離れた絶壁の上まで連れてくる。客下は、文字通りの屏風のごとき、壁立千人。遥か真下に、糸のような細さに見える渓流をちょっと覗いただけで、たちまちめまいを感ずるほどの高さである。その断崖から、半ば宙に乗り出した奇跡の上につかつかと老人は駆け上がり、振り返って、起承に言う。
どうじゃ。この石の上で先刻の技を今一度見せてくれぬか。
今更引っ込みもならぬ。老人と入れ替わりに起承がその石を踏んだとき、石はかすかにぐらりと揺らいだ。
強いて気を励まして矢をつがえようとすると、
ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちた。
その行方を目で追うたとき、覚えず気象は石上に伏した。足はわなわなと震え、汗は流れてかかとにまで至った。老人が笑いながら手を差し伸べて、彼を石から下ろし、自ら代わってこれに乗ると、では、社というものをお目にかけようかな、と言った。まだ動機が収まらず、青ざめた顔をしてはいたが、気象はすぐに気がついていった。しかし、弓はどうなさる？弓は？老人は素手だったのである。
弓？と老人は笑う。弓矢のいるうちはまだ社の社じゃ。
不社の社には、右筆の弓も、粛清の矢もいらぬ。
ちょうど、彼らの真上、空の極めて高いところを、一羽の鳶が悠々と輪を描いていた。その、五万粒ほどに小さく見える姿を、しばらく見上げていた寛陽が、やがて、見えざる矢を無形の弓につがえ、満月のごとくに引き絞って、ひょうと放てば、見よ。トビは、羽ばたきもせず中空から石のごとくに落ちてくるではないか。気象は立然とした。今にして初めて芸道の深淵を覗き得た心地であった。九年の間、気象は、この老名人のもとにとどまった。その間、いかなる修行を積んだものやら、それは誰にもわからぬ。九年経って、山を降りてきたとき、人々は、気象の顔つきの変わったのに驚いた。以前の負けず嫌いな精悍な面魂は、どこかに影を潜め、何の表情もない、デクのごとく、愚者のごとき要望に変わっている。久しぶりに、九死の比叡を訪ねたとき、しかし比叡はこの顔つきを一見すると、感嘆して叫んだ。
これでこそ初めて天下の名人だ。我らのごとき、足元にも及ぶものでないと。
簡単の都は、天下一の名人となって戻ってきた気象を迎えて、やがて眼前に示されるに違いないその妙義への期待に湧き返った。ところが、気象は一向にその要望に応えようとしない。いや、弓さえ耐えて手に取ろうとしない。山に入るときに携えていった洋館魔金の弓も、どこかへ捨ててきた様子である。その訳を尋ねた一人に答えて、気象は物憂げに言った。死意はなすなく、資源は源を去り、死者はいることなしと。
なるほどと、至極物分かりのいい簡単の都人士は、すぐに合点した。弓を取らざる弓の名人は、彼らの誇りとなった。気象が弓に触れなければ触れないほど、彼の無敵の評判はいよいよ喧伝された。様々な噂が人々の口から口へと伝わる。毎夜、三更を過ぎる頃、気象の家の屋上で何者の立てるとも知れぬ譲るの音がする。名人のうちに宿るシャドウの神が主人公の眠っている間に体内を抜け出し、妖魔を払うべく鉄章守護に当たっているのだという。彼の家の近くに住む一商人は、あるよ、気象の家の上空で、雲に乗った気象が珍しくも弓を手にして、いにしえの名人、ゲーと、妖勇気の二人を相手に腕比べをしているのを確かに見たと言い出した。
その時、三名人の放った矢は、それぞれ夜空に青白い光棒を引きつつ、三宿と天狼星との間に消え去ったと。起床の家に忍び入ろうとしたところ、塀に足をかけた途端に、一同の殺気が新刊とした家の中から走り出て、まともに額を打ったので、覚えず外に転落したと白状した盗賊もある。次来、邪心を抱く者どもは、彼の住居の十丁四方は避けて回り道をし、賢い渡り鳥どもは彼の家の上空を通らなくなった。雲と立ち込める明星のただ中に、名人起床は次第に老いてゆく。すでに、早く社を離れた彼の心は、ますます孤胆虚勢の息に入っていったようである。デクのごとき顔はさらに表情を失い、語ることも稀となり、ついには呼吸の有無さえ疑われるに至った。すでに、我と彼との別、是と非との分を知らぬ。
目は耳のごとく、耳は鼻のごとく、鼻は口のごとく思われる。というのが、同名人晩年の十回である。
寛陽氏の元を辞してから40年の後、起床は静かに、誠に煙のごとく静かに世を去った。その40年の間、彼は耐えて舎を口にすることがなかった。口にさえしなかったくらいだから、弓矢を取っての活動などあろうはずがない。もちろん、寓話作者としては、ここで老名人に長尾の大活躍をさせて、名人の真に名人たるゆえんを明らかにしたいのは山々ながら、一方、また何としても古書に記された事実を曲げるわけにはいかぬ。実際、老後の彼についてはただ無意にして課したとばかりで、次のような妙な話の他には何一つ伝わっていないのだから。その話というのは、彼の死ぬ1、2年前のことらしい。ある日、老いたる起床が知人のもとに招かれていったところ、その家で一つの器具を見た。確かに見覚えのある道具だが、どうしてもその名前が思い出せぬし、その用途も思い当たらない。老人は、その家の主人に尋ねた。それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのかと。主人は、客が冗談を言っているとのみ思って、にやりととぼけた笑い方をした。老起床は、真剣になって再び尋ねる。それでも相手は曖昧な笑みを浮かべて、客の心を測りかねた様子である。三度、起床が真面目な顔をして同じ問いを繰り返したとき、初めて主人の顔に驚愕の色が現れた。彼は客の目をじっと見つめる。相手が冗談を言っているのでもなく、気が狂っているのでもなく、また、自分が聞き違えをしているのでもないことを確かめると、彼はほとんど恐怖に近い狼狽を示して、どもりながら叫んだ。ああ、風刺が、ここ無双の社の名人たる風刺が弓を忘れ果てられたとや。ああ、弓という名も、その使い道も。その後、当分の間、簡単の都では、画家は絵筆を隠し、楽人は質の弦を断ち、交渉は菊を手にするのを恥じたということである。